はい、香川照でございます。皆様いかがお過ごしでございましょうか。第3回の香川照のコーチング部を始めさせていただきます。この間ですね、アップルのポッドキャストの方でちょっとこう上の方に載せていただきまして、再生回数は割と増えて300とか最大いったりなんかして1日ですね、ぬか喜びをしております。まあ、たくさんの人にできたら聞いていただくと、まあ、やってるからには嬉しいものでございまして、ハマるハマらんとかね、内容がちょっとどうやってるのそれはもうご自由なので仕方ないんですけど、まあ、できればこんなん知らんかったけど聞いてみたら勉強になるわとかね、いうことがもしあればありがたいなと。でまたね、僕の言ってることは入り口みたいな話なので、ご自身でいろいろと調べたりとかですね、本読んでみたりとかってことに発展したらなおいいなというふうに思っています。一応ですね、メールというのが来ましたのでご紹介をさせていただきます。この方はですね、なんかもともと大阪の弁護士3人でやってた弁トークというユーストリームとかポッドキャストというのをやってたんですけど、まあ、それのリスナーでもある方からなんで、ちょっとまあ、近況的なメールをいただきましたのでご紹介させていただきます。まあ、弁トークとコーチングのリスナーの王さんと、いたしましょうか。王さんと王と申します。以前何度か弁トークにメールを送り、その度に、まあ、私から丁寧な返事いただきましたと。まあ、現在僕はアイルランドに滞在しております。すごいですね。こちらでは少しずつコロナウイルスが収まってきています。そうですか、よろしいですね。ヨーロッパってすごいな、大変やと思ってるんですけど、よかったです。弁トークは思い入れあるポッドキャストで、今でも時々聞き返しています。先日岡口裁判官が出演した甘栗ごもの編、これね、あの KBS の方のラジオでございますが、お聞き、隅田さんの普段は昼アンドンでもやるときはやる気骨を感じました。一方でそんな隅田さんと岡口さんの関係も弁当から始まったんだよなと考えを覚えました。弁当の配信が今止まってますが、私の話が聞けるというコーチング部は新たな楽しみでありました。相手の変化に気づき、相手にどうメッセージを伝えるか意識的に実践しようと思いました。これからもコーチング部楽しみにしています。お体に気をつけてくださいというありがたいメールをアイルランドの王さんからいただきました。ありがとうございます。ね、あの岡口さん、イバン館という方がその弁トークという昔私らが弁護士で3人でやってた番組を聞いていただいてね、で先日あの浜栗ごもの編というラジオ番組で、検察庁法の改正について貴重なるお話をいただいて、なかなかすごい、番組になったなというふうに思って、私もそこに一緒にちょっとね、あの出てはなかったんですけど、あのその舞台裏なんかも聞いてて、すごいやっぱ隅田さんもやるときは本当にやるなという熱いものを感じました。こういう形で、もともとの既存のリスナーの方からもありがたいメールをいただいておりますが、まあ、新しい新参のというか、香川照自体をそもそもなんやねんっていうところから始まってる方からは特にメールは来てないんですけど、あのアップルのポッドキャストのコメントの方になんか何気なく聞いたけどもちょっと気に入って聞いてますみたいなね、あの声がいいとかって言っていただいて、声は僕あんま自信ないんですよね。なんか基本的にはダミ声系ので、喋るもこうすぐね、回転がファーって上がってもって、早口すぎてわけが分かんなくなっちゃうんで、あんまり自分自身はちょっといけてないなとは思ってるんですが、まあ、あの頑張ってやってるということです。自分でもね、何回か聞き返してこれ聞き苦しいなとかね、チェックしてるんですけど、あのとかあーとかいう、あのこれほんまダメやななんですよね。あのよく僕も司法修習生の時に教官からとかあーとか言っちゃダメよっていう風に指導を受けたんですよね。法廷でそんなこと言ってるとすごく歯切れが悪いと、まあ、それ教えてくれてる検察教官がもうあー言ってたんでね、自分言うとるやないかいとかって心の中で突っ込んでましたけど、やっぱこうやる前やる場に回ってまうとですね、同じようなことをしてまうなというふうに思って、まあ次回の念を抱いております。今日はですね、言ってますね、今日はあのなんとなくですね、あのコーチングの根本というかね、コーチングの非常にリンクする考え方の、アドラー心理学の、まあこれは僕は自身はアドラー心理学のちゃんとした体系書を読んでるわけではないのですが、岸見一郎先生と古賀、これ試験というのは古賀さんという方の協調による嫌われる勇気というね、大ベストセラーがありますけども、 それをとても僕も愛読しておりまして、そこからちょっとこう自己需要とかですねいうことをテーマにお話をさせていただきたいなと、まあ、これ根本のとこなんで、コーチングのなんか誤解とか、まあ、間違いとかいうところにもつながってくると、どうあるべきなのかと、コーチはどうクライアントと関わるべきなのかという根底のところにもつながるお話ですので、ちょっとお話をさせてもらいたいなと思っています。弁護士として仕事をする上でも非常に打ちひしがれていらっしゃるお客様、相談の方がいらっしゃいます。その時にやっぱり自己需要の話を時々します。悩める女性のご相談者に一生懸命そういう話をする場合があります。ちょっと厳しい意見にもなる場合があるんですけど、ちゃんとお話を聞いた上で僕も一生懸命話をするので、しかも僕の考えではなくてこういう考え方があるよっていう形でお示しをさせていただくので、割とお受け入れいただいて、またお話をしたいということでリピートしてくださるお客さんもいらっしゃるんで、大事な考え方です。今日は自己需要とかそれに絡むお話をさせていただきますので、ちょっと長くなりますけども、第3回コーチング部をよろしくお願いいたします。はい、改めまして香川照江でございます。自己需要について喋るって言って大風呂敷を広げたもののですね、もう何回もこ うまいこと喋れずに取り直しをしております。でもなんとか自分にできるような話ができひんなと、もう割り切ってしまうことにいたしまして、普段の、私が相談者に対する立ち向かうときに、まあお話しするときに、お話していることをもう素直に言ったらいいかなと。もうちょっと勉強しすぎてなんかすごくわけのわからんことになって、そのこの言葉とこの言葉どうつながんねんとかでちゃんと説明しようとかって思うとちょっと無理が出てきたので、もうシンプルに話をすることにもう切り替えました。テキスト的には嫌われる勇気という先ほどから言ってるアドラー心理学の本を読んでいただきたいなと。ただちょっと読むのもめちゃめちゃしんどいんですよね。もううってなるんですよ。結構読んでいくたびに、目的論だ、課題の分離だ、出てくると共同体感覚とかやって、もううわってどういうことやなんやろうって、こう相互に関連させて考えるのが難しくなっちゃうんですけど、でもまあすごくこう腑に落ちるお話なので、ぜひとも読んでいただきたいな。そっちの方でちゃんと理解していただいて、僕はまあ僕の世界っていうかね、相談とかコーチングの世界で出会う時に使っているレベルでお話をしたいなと思います。今日はでは自己需要と言いましたけど、まあ、正確には自己需要、他者信頼、他者貢献というこの3つのキーワードですね。この3つが相互につながっていて、これをこうぐるぐる回していこうぜっていう話です。で、まあ、まずですね、まあ他者の目を気にしてこう、ずっと生きていくってことって言って、ずっとしんどいですよねと、この苦しいですよねと、人の評価を常にさらされていて、他者の人生を生きるとかってね、アドラー心理学で言うんですけど、結局自分のがやりたいこと、なりたいものっていうんじゃなくて、人の評価、人の目を気にして生きるっていうことは、どっかで歪みが出てくるんですよね。で、そこでこう出てくるのが、まあ他者の影響を受けずに自分のありがままを受け止めようよというので、自己需要という言葉が出てきます。で、まあ自分のことをなかなかね、自己肯定感を持てないよっていう人は多いと思うんですよね。自分はこれで自分のこと好きっていうふうに胸を張って言えないっていう人は多いし、まあ、僕自身もそこまで常にこう悩んだりしてますけども、自己需要っていうのはその自己肯定とはまた別らしいですね。こう不完全な自分を、まあこのままで、まあこれはこれで自分のこと好きやなっていう、そのちょっと諦めに似た、こう、肯定的な諦めっていうふうに岸見先生が言ってましたけど、まあこんなもんやけど、まんざらせたもんちゃうなという思いですね。自分可愛いなと思って抱きしめてあげるような、自分で自分のことを認めてあげる。デコボコしてるんですよね。デコボコしてるけど、まあこれも俺やなっていうふうに認めると。人の評価関係ないわけです、ここでは。もう人からどんなひどい目に遭わされたり、バカにされても、自分には1ミリも価値は下がらないよという信念を持って、やると。で、まあ自分を好きになるっていうことになるんですけどね。 まあ、自分を苦しめるような美学にあまり苛まれたり、まあ、美学っていうのも多分他人のなんか物差しとかね、こうありたいというけど結局世間の目を気にしてたりするもんなんで、例えば身長が低いとか、まあ、例えばまあ自分があんま顔が好きじゃない、自分で自分の顔が好きじゃないっていうのはあるかもしれませんが、そういう変えられないものに、とらわれない、むしろあるものをどう使うかというような考え方でいくのが、アドラの考え方ですね。で、まず自分のことをちゃんと好きになってあげよう、抱きしめてあげようぜっていうことをよく相談者の方に言いますね。なんかお話を聞いとってもいろんなことがこう自信をなくしたり、まあ、他者に傷つけられてるっていうことがまあいろいろありますね。離婚、パワハラ、いじめとかで、人との関係で苦しんでるので、なんか自分に価値がないような逆転現象になってますね。人にいじめられたり苦しめられてると、なんかその相手が悪いというか、相手のやってることがおかしいんですけど、なんか そっちにとらわれてしまって、なんか私が悪いんでしょうかみたいな気持ちになってある場合があるんですね。だからそこはちょっとなんとか自分で自分のこと、これ悪くないし、そのこういうもんとして自分を受け止めて、ちゃんとまんざらでもないなと思って自分を認めてあげるとこから入りませんかというふうにして、まあ、法律問題とは別のところでね、気持ちの問題の整理としてアドバイスさせていただきます。で、その自己需要っていうのが低いと、なかなかこううまく吹き抜けていかないんですよね。何やってもちょっと不幸目線になってしまうので、まずはそこをちょっと気抜いていただいてね、あんまりこう構えずに、まあこんなダメダメな自分やけどええわっていうね、いうような自分を認めるとこから入るわけです。僕なんかもね、その机汚いとかね、ものすごい整理ベタなんですね。であと三日坊主で、なんかやるけど全然続かへんとか、いろいろとちょっと遅刻をしてしまうとかですね、いろいろと不具合を起こしてるんですけど、まあでもこれはこれで、まあ楽観じゃないですけどね、まあ、違う捉え方もできるかなとか思って、なんか自分を肯定しているっていうのはありますね。こんな不十分なままやけど、まあええかなって思ってます。まあ汚いけど、こうどこに何があるかをその天才的に見つけるなとかですね、三日坊主やけどその分いろんなことにめちゃめちゃ手出してるからアグレッシブやなとかね、まあ、捉え方ですね。スポットライトの当て方で自分のことまんざら悪いもんじゃないなと思ったら、なんか思う、そういうスイッチ入れたら別にいくらでも違う方向で見えるじゃないですか。まあ、遅刻をしてるけど、まあ、その分そのギリギリまでその取り組んでてとか、まあ、遅れた分取り返して一生懸命頑張って、いい仕事をしようとするとか、まあそれ変えれるんですよね。行動は変えれるんで、本当はダメなんですけどね。変えれるものは変えたらいいんですけど、でもまあそれで落ち込んで自分はダメだって思うよりかは、まあさやけど自分は そこそこええぞって思ってあげることが大事かなというふうに思ってます。で、その上で自己需要が高まるというか、自己需要がちゃんとできるようになると、こんなダメな自分をちゃんと助けてくれたり、頼ってくれたりする周りの人って優しいなとか、いい人やなとかね、意外となんか安全な場所やなここはというふうに、他者を敵として捉えないですね。仲間として捉えるようになってくるわけです。だから自分が失敗しても助けてくれる、例えば同僚の方がいたら、もうありがとうと素直に言える、無理してその任せられへんとかね、自分が失敗したのを見られたくないから抱えるとかじゃなくて、ダメダメな自分を認めているから、ごめん分からへんか助けてというふうに言えたりするわけですね。これ他者信頼の考え方ですね。この自己需要と他者信頼が連関してるわけです。で、こういう他者信頼ができる人は、人を上下で見たりしない、競争相手と捉えなくて横の関係っていうので気づけるよと、対等なね、なんていうかね、病なんかね、対等じゃないですね、どこやったかな、同じではないけれど対等ですね。まあいろんなできる不できとかあるけど、人はみんな対等だよっていう気持ち、考え方ですね。でまああとはその信頼したら裏切られたらショックで耐えられへんやんっていう疑問が出てくるんですけど、アドラー心理学のそっちの考え方でいくと、むしろその条件をつけずに人を信じることが他者信頼なんだっていうふうに定義づけて売られてですね、で、まあ、信頼することを恐れてしまうと結局人と深い関係を築くことができないと。 そういう辛いことにあったらその時はちゃんと辛いと悲しめばいいんだと、そのそもそもその踏み出さない他者をと距離を取ってしまったり、ちょっと信頼できない状態、構えた状態でいることは逃げてるよと、信頼してどっぷり行ってどっぷりへこんだらいいじゃないかというのがアドラーの考え方らしいですね。で、その次に人を前田自己重ですね、自分がダメダメやけど捨てたもんじゃないなっていうふうにちゃんと認めてあげるところから始まり、だからみんな優しいよねって言って他者を信頼できる。で、そうするとそんな、みんなのために自分も役に立ちたいなっていうふうに思うと、これが他者貢献のフェーズなんですね。で、まあ、なんか自分の隣にいる仲間に貢献したいと。で、自分はほんでその貢献して、例えば感謝の言葉を告げるっていうのも十分な貢献だね。ありがとうって言っていることで他者に役に立ってる、他者に勇気を与えるということがあるので、まあ、こういうことも一つの他者貢献ですね。で、この他者貢献は結局これも主観なんですよね。ほんまに役に立ったかどうかっていうのは相手が決めることで、私がタッチできる問題じゃないと。これは課題の分離っていうのもあるんですけど、これはまた別の時に話をしますが、実際に役に立ったかどうかじゃなくて、自分が心の中で自分としてこれ役に立ったよなっていうふうに思えること、主観的な貢献感というのが大事だと。そこがポイントですね。で、まあ、それも、自己犠牲で自分がいやいやとか、まあ、人の評価、こうしたこうしてもらって人に褒められたいとかっていう意味での、貢献っていうのはちょっとまた異質なんですよね。これはその結局はその他者評価みたいなことに身を置いた、自己犠牲で私はほんましんどいけどみんなのためにこれやってやってんねんみたいな、そういうものになりますのでまた違うわけです。で、その情けは人のためならずということわざがありますけども、自己犠牲じゃなくて自分がそのみんな仲間なので、ここの他先の他者信頼の仲間意識がありますので、仲間のためにやって自分のためになるという、そのこれは同一平面上で存在するらしいです。なので、まあ、ただのなんか自己満足のためじゃなくてみんなのためになっているというようなことで、他者貢献を捉えています。で、その他者貢献をしてると、その、まあ、人の貢献できてる、この共同体の中で私は役に立ってるよねって思える、そうすると自分の価値が高まるんですね。自分で自分の中でこれまたまんざら自分のこと捨てたもんじゃないなと、こういうみんなのために頑張れる私のこといいじゃんとまた思えるわけですね。で、自己需要が高まってくるわけですね。で、自己需要が高まるとまた他者信頼に行き、他者信頼が高まり他者貢献に行きというこの連環が動き出すわけです。で、そういうことがこううまくいくとこう幸せに近づいていくという、なんか宗教めいてますけども、こういう考え方なんですね。アドラー心理学の中での共同体感覚という、幸せな人間関係を築くためには必要なんだって言われてるものなんですけど、で、この話をいつもその打ちひしがれてる、依頼者の方、相談者の方にするわけです。これはまあお説教じゃないですよ。このなんとか元気になってもらいたいんで、まあ、こういう風になったらいいよねとか言って、今こういうしんどい状態やけど、別にその例えば、ね、夫婦で揉めてる時に相手にこんなひどいこと言われたとかね、相手にこんな辛い扱いをされたっていうことは辛いことかもしれないけど、まあそこは他者の、相手が勝手に悪いだけやから、あなたはそのことで何も1ミリも、あなたが悪いわけではないし、あなたの価値が下がったわけでもないし、あなたはあなたとして、その例えばお友達とかに仲いい人もいれば、あなたとしては全然人に好かれたり、なんちゅうかな、別にこういうことなかったらもっと元気なあなたもいたでしょうみたいな話をして、自己需要をしっかり高めるとか、自己需要が感じられる状態になってもらって、紛争を解決しながら同時にこう元気になってもらって、なんか歩き出せるような心理状態になってもらうということをこう心がけているわけです。 まあ、そういう話をこう弁護士的なところでもしてるんですけど、まあ、コーチングにもつながるっていうのは何かっていうと、この間承認の話をしましたね。承認でコーチングの言う承認っていうのは、自己成長感っていうものをこう高めるから、高めるとかつながってるからいいんだよと。人を褒めるのはこう人を評価してその人をこう他者の価値観に沿った人間としてこう誘導してしまうみたいなところがあるので良くないっていう、その承認なんですよね。でアドラー心理学は承認欲求を否定するっていう学問なんですけど、その場合は単にその人に褒めてほしいっていう欲求の承認欲求なんで、よくよくちゃんと整理していくとコーチングでいく有承認っていうのはそのまずはその方のなりたいもの、その方の成長感っていうのがあって、自己成長感を対して言葉をかけてあげるということなので、まあ、これは感謝の意を伝えるとか他者貢献ですね。ここで言う承認っていうのは、あのコーチングで言う承認っていうのは人を勇気づける他者貢献の言葉かけなんですね。でそれによって相手が自己需要をまた取り戻してもらって、なんていうかな、その人がよりより良き状態になってもらうという意味で、つながってんのかなというふうに思っているところでございます。はい、長々とお話をしましたが、まあいろいろ詰まったりなんかしてましたけど、ここ勘弁してても編集せずに常に軽く配信することを最優先してますので、もう失敗 もう恥もさらしつつ、自己需要ですね、こんな喋り方やけどまあええかみたいな、これも自分のね学校しへん味やなと思って、許しつつですね、でもこんなでも聞いてくれるみんな優しいなって思って親しい信頼をし、だからこそなんか勇気づけたいなと、皆さんをなんか役に立ちたいなと、こうやって何ちゅうかな、感謝をしながらですね他者貢献できてんのかなと、でも自分ができてると思っとけばよけですよ、ほんまに役に立ったかどうかは別なんです、っていうようなことがちょっとおさらい的に今の引きんな例でね、僕のこの収録自体も自己需要他者信頼他者貢献でぐるぐる回っていくというふうにつながってるわけですね。で、コーチングの世界の中のでお話を本当はしようと思ったんですけど、まあ、ここ今回これをセレクトしたのも、まあ、やっぱなんか、辛いことが結構世の中でいっぱい起こっているし、みんなイライラして人の幸福を喜べないとかね、自分よりちょっと得してその人がおったらなんかイライラして、言うたりするね、おとしめたりとかってするような動きがあって、なんかささくれてんなっていうふうにちょっと思うんですね。だからそこでこう自己需要他者信頼他者貢献みたいな気持ちでぐるぐるっとこういい方にいかへんかなと思っていうのと、あとやっぱり、悲しいことも多いですね、まあ、その人が自分のことを受け入れたりできなくて苦しんでる姿っていうのを見るとなんか辛いですよね。手助けしてあげたいけど自分でこう這い上がってこれないなみたいな状態を見る、辛いので、こういう考え方もあるなっていうのをなんかね、理解してちょっとでもきっかけになればと思って、あんまりうまいスピーカーではありませんがさせていただきました。で、いろいろと、ね、承認の話を第1回で差し上げ、第2回では質問を差し上げ、で、アップルのポッドキャストで取り上げられたんで結構聞いていただいてたんですけど、なんかね、星のアップルポッドキャストやったらこう評価をね星で1から5でつけるんですよ。で1が結構ついたりするんですよ。でそういうのを見てるとやっぱへこみますよね。なんかね、まあさやけど何ていうかな、自分のことをあまり気に入らない人もおるし、まあ喜んでくれる人もおるし、まあ無関心な人もいると、こういうのが普通なんだというふうに捉えて、うまくそう捉え、何ていうかな、嫌われる勇気っていう言葉はほんまにそうなんですよね。だからそのこの本に出てる自分らしくやってたり、別に人の満足を他者の期待を満たすために来てるわけじゃないって いう自由に生きるんだということをすると嫌われることもあるんだと、でもそれを恐れないというのがこの嫌われる勇気の本のタイトルにもなってる考え方なので、別に気に入らんでもあんたのためにやってんちゃうしというのが、まあ言うとやらしいですけどね、そういう部分もあり、自分が好きでこういう話をしたくてなんかお役に立ちたいという気持ちでやっておりますので、それを自分でケツだけ吹けばね、課題の分離、人の自分で自分のその、結果に対して責任を負うことについてのみ集中するということでトライしていきたいなと思っております。ね、第3回はちょっとなんちゅう番外編的な感じですけども、自己需要、他者信頼、他者貢献という考え方についてお話をさせていただきました。なんかうまくはないので、今日のは気に入らんし、なんかちょっとわからへんって思ったら、まさに、メールの方でいただければ、またフォローしたりとかですね、メールでお返しするのかここで喋るのかっていうのはまた考えますけども、対応したいと思います。まだ完成形ではないことはまあご理解いただけると思いますので、日々まあ悩みながらですね、まあ、ちょっとでもええもんになろうと自分で進んでいきたいと思っております。メールの方はですね、てるえかがわ @gmail.com での方にいただければ全部読ます、全部というかね、まだ1通しか来てないんですけど、いついただけるだけだけでもありがたいと思っております。ちょっとでもね、聞いていただいてなんか不愉快でなければいいなと思っております。また次回はコーチングの多分どっかのテーマに戻って、6月25日頃に配信したいと思いますので、お気に召しましたらまた聞いていただければ、嬉しいです。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。